どうも、みその落語研究会会長の桂咲之助です。本日のみその落語研究会ポッドキャストは、先日行われた咲之助寸志二人会より、対談コーナーの後半をお聞きください。それでは、どうぞ。今、立て替わりの二つ目何人ぐらいいますか？
立て替わりの二つ目は、この間昇進したのも入れて、20…
あ、結構いるんですね。
いやでもね、バランス悪いですよ。真打ちが一番多くなるんですから、まあまあもちろんね、真打ち辞める人いないからあれですし、あんま死なないしね。で20何人前座が17人でしたかね。やっぱこういう風になってきちゃった。新しいのがどんどん入ってこないとね。
今でも東京で吉祥さんがすごい売れてますよね。
まあ吉祥さんね、売れてますね、
うん、でなんか立川流が好きっていう会やってるでしょ。
立川流が好きっていう会が来週あるんですよ。
あれはどういう会な
んですか？21日、ですね、あれはね、どういう会っていうか、まあ立川流ってそのさっきも話もちょっとつながるんですけど、うん、家元を辞めた後、亡くなった後もうね、バカにされてるというかね、嫌われてるというか、お客さん離れてってるんですよ。それはそうですよね。家元が好きで、その弟子たちが好きだ、その弟子たち、その流れにある人が好きだったのが家元いなくなったら別にいいやっていう風になるんですよ。まあそれぞれお客さん掴んでますから、それはそれでお客さん来るんですけど、立川流っていう枠でじゃあ見てみようじゃなくて、誰々が談春が好き、志の輔が好き、志らくが好き、志らくのお客さんはどっちにも行かないし、談春のお客さんもどっちも行かない、立川流だからたまには見に行ってやろうかとか、そういうこともないという。ないですね。でそれをもう一度若手の世代から、若手たちから、こう立川流っていうこの一つのブランドを再構築しようということですよ。それが一番分かりやすいのかな、はいはい、ブランドがもう落ちきったところからもう一度始めようと。
ああなるほどね、はいはいはい。いやでも髪型も若干するとこありますよ。もう米朝一門のファンとかの人は絶対来ないですから。
あ
絶対来ないよね、もう。
それはやっぱり米朝一門のファンだから、米朝師匠のファンだから。
米朝師匠のファンというか、その米朝一門の、まあ、特に誰かとかありますね、やっぱり。ありますあります。
誰
例えばですね、
めっちゃ笑ってます。
誰、
まあ、毎日チンプイプイとかである師匠のお客さんとか、すっごい
チンプイプイ東京じゃ流れてないんだよね。誰だっけ。
すごいね、なんかほら落語ファンにね、穏やかなファンと、なんかこう過激なファンってあるじゃないですか。タカ派っていうんですか、うん、そういう人が多いですね。ツイッターで見てたら、なんか吉坊お兄さんの落語会見に行って、うん、でそれですごく良かったんだけど、うん、終わってからのお客さんの掛け声でなんかドン引きしたとかって
掛け声、
そうそうそう、うん、なんかツイッターによるとね、私はその場にいないですけど、うん、終わってからお客さんがなんか、うん、大当たりって言ったんですって、うんうんうん、それが気に入らないらしいです。
うん、だってそれもよく分かる。
分かんないでしょ。
でも大当たりとか言うんですね。
そうだから、それがだから、その人のお客さんにとっては、せっかく落語終わって今余韻を楽しんでるのに、うん、あんな間の悪い掛け声をされたら海外台無しやから、そんなお客さんは来ないでほしいって書いてあるんですけど。
吉坊兄さん、
いや吉坊兄さんの会に行ったお客さんが、
それも心狭いお客さんね。
いや僕はね、まあ、それ何とも言いませんけども、何とも言いませんけども、まあまあなんか落語を見に行くにしては料金が狭いような、ね、なんか落語ってそういうのもなんかこう、何でしたっけ、業の皇帝でしたっけ、
業の皇帝、うん、かけます感じで業の皇帝。まあそうそう、業の皇帝、落語というのは人間の業の皇帝であるというのが家元の、まあまあ最も流布された定勢ですよね、う
ん、よくツイッターのボットで回ってきます。
立川談志ボット、
はいはいはいはい、うん、僕ももちろんフォローしてますけど、あれ見ると時々うっってなるけど、なんかあの世からのこのなんか通信みたいな感じ、
怖みたいな。このタイミングでこれ来るかみたいな、う
ん、
これ
あれ誰がやってるんですか、あれは。あんま誰か分かんない、
分かんないですね。
かんないけど、とりあえず家元が
関係者ではないですね、
まあ、とりあえず家元のなんか発名言を勝手にそのボットで自動的に、はいはい、
そうです。
あの上沼恵美子ボットっていうのがあるんですけど、知ってます皆さん。
それみたいな、
あれね、上沼恵美子が、ま、さも言うてるかのように、だってボットって過去の名言とかじゃないですか、じゃなくてなんか最近のこと言うんですよ。
ある意味なりすまし的な。
そうなんですよ、あれもごっつぁ面白いですよ、上沼恵美子ボット。
それいいですね。ちょっとだからその人になったつもりで、
う
ん、こう一言っていうことよね。
そうそうそう、
で まさに言いそうなことを言うのね。
そうそうそうそうそう、
いいですね。
へえ。だからですね、なんかちょっとね、なんて言ったらいいんですかね、なんか落下見方、まあ、東京にもいらっしゃるんでしょうけど、こっちは人数少ないから余計目立つんかもしれないですけど、うん、一部のファンの人がすごいなんかこう
なんて言うんですかね、うーかこうそんなに言うんやったらもうあなたが主催者になってやればいいんじゃないかなっていうような、
あそうそう、だからね今東京の落語界で起こってることの先端にあるものというのが、まあ、落語ブームと言われてるけど今は完全に2つ目ブーム、うん、若手ブームですからね。それが真打ちにまでなかなか波及してない東京の落語界の話で、もう一つの現象として起こってるのがいわゆるこれ新聞なんかとかテレビなんかでもやってましたけどプチ席亭ブームといって、うん、自分で落語会を主催するっていうことをやる人がどんどんどんどん増えてるわけですよね。でそれに応えるのがそのちょうど若手たちっていうことで、面白い若手を1人2人ピックアップ、まあ、もしくは1人ピックアップして、例えばね、こういうベニズルみたいなああいうちゃんと PM あるような会場じゃなく普通の居酒屋だとかそういうところで、普通にやっちゃう、僕もだからマックス16ぐらいの席で、やりましたけど、まあ8人ぐらい来るという、はい、50% ですけど ね、そういうのがあったりするわけですよ、
なんか気楽に行けるのがいいとか、うん、そういうお客さん側の視点なんですか、それともやる側の視点で、
多分、はい、僕はだから、ね、それにお世話になってる人も多いからあんまり言いたくないですけど、うん、まあどっちかっていうとやる側が楽しいんだろうなっていうの
は
あります、うん、
プチ席亭は本当今ねすごいですね。あれ
髪型はどうですか。
髪型はまあでも昔からなんですよ。
そうなんですよ。そう髪型は昔からだもんね。
昔から大体そんなんなんですよ。なんか東京が今そんな言ってるけど、だこっちは僕もビールトラゴー会とかやってるし、そうそうそうそうそう。あ、髪の毛がボット出てきましたね。
何を探してんのかと思ったら、
すごいっすよ。
全体探してるやろなと思いましたもん。
俺なんかもうなんか帰る時間とか気にしてんのかなと思って。
どうやって繋ごうかな思いまし
たもん。欅坂に46ね、欅坂に勢いがあるのは単純に秋元康が前の女に飽きて新しいのが気に入ってるだけです。
そんな。
切り込みますねだいぶ、
不思議なポッケで叶えてくれる夢は本当の夢じゃありません。
ああ、それちょっといい ね、
うん、ですね。
痛いの痛いの飛んでいけってそれはあなたが受けた痛みなんやから無責任に誰かに丸投げせんとあなた自身が直してこと強くなれるんです。笑点の視聴率がいいみたいで円楽さんが大活躍らしいです。なので山田くん、円楽さんにラブホ割引券結構レベル高いでしょこれ。
高い高い高い、うんうん、でもそれ上沼さんじゃなくてもいい感じよね。
リア充って言うと私らの年代やったら卵1パック98円で買えた時のことを言います
でもそれ言わないじゃないですか、金持ちキャラなんだから ね、 ね、
これすごいですよね。
でも面白い、う
ん、このボットになんか大喜利とかやってほしいですね、
うん、
いや結構な頻度でね結構すぐつぶやくんですよ。昨日も FNS 歌謡祭ずっと見てたしこの髪の毛のボット、うん、
それボットじゃない感じがしますけど、
そうそうそうそう
考えてみたら
そうなんですよそう
おそらく、あでも面白いですね。1年間誰かになりすましてみようかな、う
ん、これもいいですよ。優先対象の西野かのちゃんは今度炊飯器の取扱説明書を歌にしてもらいたいです。炊きたてをあなたの時間に合わせなんなら早炊きもできるとかなんとか、ただ勝手に蓋は開けないであなたに未完成な私を見られたくないの、でもパンだって作れる一面もあるとかなんとかなんかすごいですかこれ。
すごいすごい
すごいな、うん、
いやこれだって
でも分かったことはボットではないってこと
本人じゃないのこれ。
本人じゃないでしょ
聞きたいわこれ。
聞けないんですか、なんか。
いやー、吉本じゃないからね。
吉本じゃないけど。
まあそんな感じでございまして、なんか質問あります。せっかく来ていただいたんで、最後じゃあ質問コーナーで終わりましょうか。まあ、スンさんにご質問あれば。
ないですよね。
あ、はい。じゃあカイマイさん。
44代
だから。はい。
よく師匠とってくれましたね。
そうなんですよ、というのは、そうですね、私と師匠の出会いからお話ししていいですか。
どうぞ。
3時間半ぐらい
長いわ30秒でお願いします
今上沼さんっぽい感じだったんですまあまあそれはあれなんですけど、私は出版の編集の仕事をしていて、でうちの師匠段四郎はよく本格派と言われる あれなんですけど、本を書くというかね、
その本を書くから本格派、
はい、本格派なんですね。そういう一面がありまして、で担当編集者だったんですよ、端的に言いますと。で私はもう中学生ぐらい らいから落語好きで、まあ、あの、なんでしょう、立川談志も好きだったので、あの立川談志郎と知り合いになれて担当編集できるってことは嬉しかった。で、まあ、落語家になりたい気持ちがなきにしもあらずでしたけれども、あの、まあ、まあそれはなっていう感じだったんですね。ところが、うちの師匠が何年前、まあ、私が入門する、まあ、まあまあちょっと複雑なこと言うとあれなんですけど、47の弟子を取ったんですね。
ほう、
うん、もう辞めちゃったんですけれども、でそれを見た時に、あ、俺も大丈夫じゃんと、断らないよな、47取ってるんだから年齢で断ることはないし、どうだろうと思って、で思い切って言ったんですね。まあね、担当編集者と作家っていう立場ですから、まあ普通にね、あの、日暮里寄席っていうのを立川流でやってまして、うん、その楽屋口のところで師匠出てきて、あの師匠っていうふうにやるわけですよ、普通の弟子入り志願者みたいに、うん、でも向こう思ったのは、あ、今やってる企画がポシャったなっていう、あのいわゆる作家と編集者の視点で見てますから、
そう、まさかね言われると思うもんね、
もしかしてあれみたいな感じで、いや、あの、そうではなくて、あの弟子にしてくださいと。
弟子？
最初ね、なん本当に
ってならなかった。
ってか、あ、物書きとしての弟子ですかって言われました。
あ、そりゃそうや。
でよくあの作家と編集者ってその指定関係だったり
するので、放送作家の弟子いっぱいいます
よね。そうですね。でそういうことなのかと思ったらしいです。いやでも落語の方でっていう話をして、でまあ断られなかった。ですからね、まあ、師匠も偉いと思いますよ、うん、偉いって言ったんだけど大変だったと思いますよ、四十七取って、その後四十七取って、うん、あのね、あの脇では悪口言われたみたいですよ、いっぱい、本当にそうですよ。で、その実績があるからかどうか分かんないですけど、私の妹弟子というのが、ちょっと年齢はちょっと明らかにできないんですけど、
団子さん、
団子というのがおりまして、私より年上でございますから、そういうのが入って
くるんだったんですよ。
そうなんです
ね、そうなんですね、私より年上ってもう年齢言っちゃってるようなもんですけどね、
53ですから
、ね、
でも見た目30代ぐらいにしか見えないので、本当に
ずるいですね、
もうこう身長が120センチ、いやそんなもん小柄か、まあ、あの小柄なんで、あの、まあ、まあまあ普通にしてれば30代ぐらいに見えるというね、そういうことなんですね、そういういきさつがございました。
いや面白いですね、
はい、もうじゃあもうちょっとだけ、あと一つか二つじゃないですか、あ、はい、
あの今お話を伺ってまして、あの非常には観客として、あるいはファンとして、あの冷静な目で落語を見てらしたんだなと思うんですけれども、 そこからあの、はい、飛び込んで、まあ、ちょっと英語ですけど、まあ、嬉しかったこと、あるいはあのちょっと、まあ、悲しい思いをされたこと、
あ、そうですね、あのまずはその社会人として、勤めてきた、あのなんだろう、世の中のこう良さと、良さというか世の中のやるべきことと楽屋でやるべきことと全く違うんですよ、あの、うん、社会人だと効率を求めるじゃないですか、うんうん、楽屋は効率を求めたらもうビシッと叱られますから、うん、効率、まあ、例えばその師匠方が出てくときに靴を揃えないといけない、で効率の世界で言ったら、ちょうど手が空いてる時に靴をあの置いておけばいいと思うじゃないですか、それしたら、おい、お前俺に早く帰れってことかっていうふうに言われるんですよ。でそれはタイミングが悪いんですね、うん、でタイミングよく、さあじゃあ俺帰るよ、どっこいしょって言って履こうとする直前でいいからスッと出てくる、それが一番気持ちいいタイミングでやるべきことなんであると、うん、そういうことを抜きにして効率だけで動くのはお前の勝手だと、それは良くないっていうことは言われて、それがまあ端的にいろんなことでそういう場面がありました。でまあ嬉しいことはいっぱいありますよ、こうやっておしゃべりできるだけで嬉しいんですけど、うんうん、でもね、ちょっとこれから想像する悲しいことっていうのはね、例えばこの2人の兄さんたちが、ね、あの大名跡を継いでったりして、こうね、あの大きい、そのあなたも入門して、実は八代目桂春団次になったりするかもしれないんですけど八代目ぐらいだ
った、ね、だいぶ先やな、八代目
だ。でそういう、そういうなんつったらいいのかな、その今先輩として、もしくは同輩として後輩として見てる人たちより先に俺が死ぬんだなと思うとねそれがちょっと悲しいです、これからあることだなと、うん、そんなところでいいですか。
目標は何でしたっけ、真打になるまで死なないでしたっけ。
やばいですからね、死にかねないですからねう
ん、だ健康なんですか、健康診断とか。
いや不健康ですよ、
ええー、
血糖値高いしね、
うん、うわ
コレステロールも、いやだからほらね、もう有栖さんだって今日結構汗かいてたじゃないですか、ね、2つ目なんていうのはほとばしる汗ね、
こう熱気みたいな。僕だから本当ね、あのここ最初あんなスタイルじゃなかったんですよ。本当にもう最、まあ、去年ぐらいですからね、なんかあんな汗かいてやるスタイルに変えた、
うん、それまた綺麗な感じ
で、まあ、全然そうでもないんですけども、まあまあでも
ほとばしるじゃないですか、僕なんかほとばしんないですもん、うん、背中にじわぐらい、
うわ
で、それがどこ行くかというと膝にたまるの、
いや
嫌な2つ目
はい、いやもう一つぐらいなんですけど、はい、もうこれで終わりなかったら終わりますけど、
はい、
もうね、あのナントさんがあのトランプさんの横におったあのなんか子供みたいな顔になってるんで、
あああの子ね、ここ
なんなん、もうなんでそんな眠たそうな
着物着てないだけでこんなに疎外感ね。
ちょっとなんかないの、なんかないの、すみません。
え、なんかってね。なんでしょうね。
ほらなんかこう収入とか。
あ、収入来ますか、収入。
収入、そういうのって髪型ってすっと答えるものなんですか、聞いて答えるものなんですか。
でもなんとさんがじゃあ先に。
あれさん大体どれくらい。
僕
年収で。
僕年収。
まあ、言うのやめましょうよ、本当にやめましょう、本当にやめましょう、いろんな意味であの亀裂が生じる可能性、
やめましょう、
来ない、あの、まあ、なんか、出線です、我々の仕事は、本当に、
出線、
うん、本当に出線です、多分普通にサラリーマンやったら、こんなにお金使わんやろっていうぐらい使ってます、
そうですね、うん、確かにそうだ、
なんか
う
ん、それを無駄遣いって言われるとそうかもしれないですけど、うん、本当にもう、なんか、東京まで行ってね、なんか芝居見て、台本買って、なんか、いろいろやってたりとかして、うん、こっち帰ってきて、また、なんでしょうね、文楽行ったりとか、それでも後輩に怒ったりとかしたら、うん、だから本当に落語家さんなんか、東京の落語家さんがすごいじゃないですか、真打ちになったら、うん、お年玉だけでなんか、
うん、あれ、髪型ってそういう風習ないんですか。
あんまりないです。
あ、そうな
んですか。お年玉ありますけど、お年玉あげるのは修行中って、あの年季中の子だけなんで、
う
ん
う
ん、なんかもう、なんかすごいあげるじゃないですか、向こうの人。
そうですね、なんか割とお正月はね、その前座さんたちには、あ、今年もよろしくねって言って、うん、なんだ、手ぬぐい1本と、ポチ袋、お年玉をあげるんですけど、でも中身1000円ぐらいよ。
まあまあ、それはこっちも一緒ですけど、うん、だから本当、毎年確定申告の時に、なんかまあ、そのね、取っ払いでもらう分は、まあ、あんまりね、ここ、税金の人、ほんまにおらんと思うけど、うん、取っ払いでもらう分はもう申告しないですよ、はいはい、だから大学5回で今日これねって渡されたやつは、うん、でまあ、それにしても、うん、それにしてもよ。うん、なその経費とか計算してたら、うん、こんだけ金使っててこの収入で俺よう生活してたなって毎回思いません。
だからすごい疑われますよ ね,
そ, ねそうそうそうそ
う、どうしてんのって言われます
からね、ほんま自分でもどうしてんのって思うから、
うん、うん、そうね、僕はだからね、そう、何でもそうか、うん、何に使ってるかしら、
何に使ってるのかしら、
何に使ってます、ね、やっぱりそういう見物とか、その
そうです、ね、
着物とか、あと着物もそうですね、そうですね、
この間も東京行って帯芸行って帯買いました、これ帯芸の帯芸って言ってね、あの鬼献上って言って、うん、あの普通のね、おなんとさん今帯詰めてないね、これも鬼献上じゃないか、
いやこれは鬼じゃないです、これはもうただの献上の柄という、
ちょっと細いんですよこれよりも、
うん、
あの
そうそう、でこの厚みはねすごい
すごいです、あのだから多分ちょっと見てた見えるかな、
僕なんかペラペラですもん、
そうこれがね、これが分かるかな、細さ、こっち細いね、ちょっと細いね、こっちの方が、でこれちょっと触ってみんな、これほらこれとこれが何を感じるの、
あーあーあーあー、やめなさいやめなさいやー、なんでそういうなんかベニズルっぽくなってくるのこの空間がそうさせるの、
そうよそうよ、これほら触ってみて、別にこれ自慢したいわけじゃないです
か
ね、
これね、でリバーシブルになってる、これね今風のやつなんですよ、
こっちも使えます、
すごい浅草 の, あのな新中店っていうところにあるもう有名なあの帯屋さんで、例えば新内に昇進する
話家とかに
遊んでる遊んでる、汚れちゃう汚れちゃ う,
そ う,
です、う
ん、そうなん
です
、
そういうところで帯を買ったり、
中にね普通の帯と違って芯が1本入ってるんですよ、うん、だからめっちゃ分厚いし、で締めたら普通の帯よりもガッて締めれるから、うん、グッと気入るんですよね、ここぞという時に締めたくなる帯 で,、うん、でなんかまあこれを締めるのがちょっとまあ落語家のステータスっていうか、
うん、なかなかねペーペーが帯弦なんかに自分で買いに行ったりすると帯弦の人に叱られるぐらい、ね、叱られはしないですけど、なんかいぶかしがられるというか、
ね、そうそうそう、なんか変な目で見られるしね、うん、あれ、うん、まあ、俺は大阪から来ましたって言ったから、まあなんか全然そんなことなかった
けど、僕なんか入れないですもん、怖くて、
そうこれもまあええ値段しますわ、
一般の人は買えない、
買えます買えます、全然買えますよ、いやだからね、さっき言ったように噺家の祝儀 ですっていうふうに言って、僕なんかあの師匠のおかみさんからその帯源で買った帯だよって言われて、でもそれは鬼献上じゃなくて真打ちになった時には買ってあげるからねみたいな。
でも帯源にも鬼献上以外にもいっぱい帯売ってました
もん。もう普通の帯も、
うん、ただまあもう僕らが買うのはもうこれを買いに行くから別にそれ以外はいらないんですよ。まあ、もちろんねこれを何本か持ってたら違う帯も締めたくなったら買ったらいいですけど、うん、まずはやっぱこれをね。
ちなみにいくらです？これは聞いていいでしょ。
これで、まあ、プレイステーション4って今何本？3万9000ぐらい。
それぐらいですか。一回下がりましたよね値段。
まあ多分そんなもんですかね。だから、
うんうん、あそんなもんですか。
うん、
なんか8万とかそれぐらいするのかな。
いやいやそんなしないそんなしないそんなしない、うん、そんな帯は鬼献上じゃなくてもっとなんかラーとか朝のラーとかそんなっちゃうかな。
あ
なんか、
うん、僕らなんか本当に言いやすいところで浅草はこれも同じところぐらいにあるんですけど、千鳥屋っていう店がありまして、千鳥屋ご存知です、うん、で千鳥屋なんかは本当にあのもう前座さんなんかもそのあの小崎買ったりするとこなんですよ。で二つ目昇進の時に私袴持ってなかったんで、うん、袴買いに行ったんですね。でも河川ですよ、仙台平柄のものが、うん、売ってるんですね。でそれね1万何千円ぐらいですよ。本当にせこくて、でこれあの汚れたらどうしたらいいんですかって、洗濯、いや洗濯しないでください、汚れたとこ拭いてください、拭くんですか、それでいいんですかって、山崩れますから、あそうですか、山崩れたらどうするんですか、うんね、捨ててくださいって
、
シンプル、
そう洗っちゃいけないの、山崩れるから、どうする、捨てるってすごいな、また買いに来いってかいって、すごいよな、2枚目は安くなんだろうなみたいな、洋服直やみたいな、
ね、本当に、そうなんですよね。だから洗えない、この帯も洗えないですけど、一応、ここはほつれてくるんですね、糸が、うん、ほつれてきたら一応ここは送ったらなんか直してくれるらしいですね。
ああそうなんですか、
うん、
うん、そうそうそう、まあ帯は一生もんですからね。
そうなんですよ、ね、だからこれ私もこの間初めて買って、これを、
うん、
そうそうそう、
ね、ね、こういうのもなんかお金かかってますよね。これ
これは師匠からもらいました、この紐は。
そうなんだ、
あるんですか。なんか可愛いなと思って、
すごい可愛いですよね。そうそうそうそう、あのねこの間あのごめんなさい余計な話してもらえなくなっちゃって、はい、すいませんけど、学校寄せに行ったんですよ、うんうん、でまあまあ、いろんなこう、ね、こあの落語って何みたいな、そのなんかこう講演みたいのもやったりして、で終わるじゃないですか、どうもありがとうございましたって、子供がわーって寄ってきて、ねえねえねえねえねえねえ、それ触らせてって言って、ここね触るの、ね、気持ちいいとか言って
スポーツ狩りの、スポーツ狩りしていったら女子に触られるやつな、
気持ちいい、
そうそうそう、あれちょっと嬉しいような、スポーツ狩りしていったらなんかキャーとかで女子が触ってくれるの、
はいはい、
あれ嬉しかった人やろ。
あ僕もずっとスポーツ狩りっていうか丸坊主だったんで、そうね、
じゃあ今日はそれ狙いで、
あこれ
これじゃあみんな、
うん、超可愛いですね。
全然触っていいですよ、もう。
そうこれ東京でやる人いないからですね、これはね。
あとあれでしょ、東京の話からあれでしょ、 S 缶つけないでしょ、あの
S 缶つけないです、
そうそう、着物これ ね、 これね、あの直接なんですよ。だから大体髪型らしか見ない S 缶ってこれつけてるから、
ね、
これつけてるのは野暮らしいですよ
東京ではね、
うん、うん、こっちは別にもうなんかだってこれ、だってこれないとここのチッチがはまらへんねん、これなんていうんですかこの、
うん、いやだから我々はめったにめったにでもないですけどあんま買えないですから、ね、この羽織にはこの羽織紐みたいな風にしちゃってるんで、ね、羽織紐もね、あの道明という
さ、ぼちぼちね時間がもうあれなんで、うん、そろそろ締めたいと思います、はい、いただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。また差し切って